じゃあ、全国8億6千万人の、東方グラインドコアファンの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
私たちは、落ち武者グラインドのアガイと、
キムと、
ボスと、
ティファーラーです。
はい、この4人でですね、お送りしていきたいと思う、おまけトラックなんですけれども、まずは、今回のですね、落ち武者グラインドの新譜、恨みは力、憎しみはやる気を、お手に取ってお聞きいただきまして、誠にありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いかがだったでしょうか。今日ね、これを撮ってるのが、4月19日の、水曜の夜なんですけれども、まあ、ちょうどね、ダウンロードカードの、入稿が終わりまして、まあ、ちょっとね、画像の、イラストレーターの画像の埋め込みが、できてなくて、印刷会社の方に、指摘を受けたりとかって。
そうなの。
まあ、多分大丈夫じゃないかなっていう。で、QR コードもね、ちゃんと埋め込まれてるのが分かったんで、
うん、
まあ、多分大丈夫なはずです。
よかった。
はい、うん。で、まずこのダウンロードカードのイラストですよ。で、このカバジさんの、うん、今回初めて依頼させていただいたカバジさんの水彩画ですけど、皆さんどうでしたか、これ。
いやー、ぶったまげたわ。すげえわ。すごいよ、本当に。手がさ、どっちの左手か、左手がこう、もう出てきそうな感じっていうか、
はいはい、
あの立体感もすごいし、
すごい
ね、で背景も含めての世界観もすごいし、トータルですごいよね、なんか。
いや、
本当に。うん。アナログで描いてるんだもんね。
そうね、水彩画、ね。
水彩画だもんね。
うん
うん、いやーすげえなと思った。本当に AI 絵師がなんぼのもんじゃいと思った。
いや、そう、
真似できんなら真似してみろと思った。あれ、ね、本当に すげえなーと思って。うん、
元々
素晴らしいと。
そう、素晴らしいですね。元々のその依頼の仕方としては、そのまあ純子が、地球、まあ、月に襲いかかってくる純子だから地球をバックにしてるんだよね。で、こう、恨みに満ちた表情で、紫色のオーラをまとって、で、ちょっと血まみれな感じでお願いします、
うん。
っていう感じだったんだけど、あそこにまでその、なんていうの、体を、こう、ひねってさ、
ね。うん。
躍動感があるっていうのは、
うん。
なかなかその、想像つかないことで。
ちょっと上から見た感じのね、俯瞰っていうのかな。うん。うん、そう来るかと思ったよね、本当に。
で、あれ、なんでしょう。結局あれ、最初にその A さんで書いていただいたのを、
すごい。
A さんで書いていただいたのを、まあ、実際その、おられないですか、今回その、ダウンロードカードを、大判にするっていう企画がある中で、
うん。
ちょっと上下を書き足していただいたんですよね。
ああ、そっかそっか。
急遽。うん、それで、うん、クオリティで、だから、胴体の方も結構下まで描いてもらって、
うんうんうん、
で、地球の方も、結構上まで。
そうだよね。うん。すごい綺麗。
円が見えるぐらい描いてもらって。
うん。
で、すごい、ありがたいことに、だから本当なんかあれなんで、掛け軸みたいなサイズで描いてもらって、で、それで、上を取るか下を取るか、
うん、
どっちにもできるように、その選択肢までこちらにくれたんですよね。
ありがたい。
ありがたかったです。うん。姫はどういう感想をいたしますか？
いやね、これは本当にすごくて、まあ、綺麗だなっていうのはまず一個なんだけど、すごい、なんか、独特しさとか、生々しさを感じるよね。
うん。
今ちょうど見ながらね、なんかちょっと見てるんだけど、こう、すごいよな。で、やっぱこう、地球があるじゃないですか。
うん、
ね。ねえ、こう、この壮大さとかも含めて、これを最初 A3 でさ、そんなサイズ感で書き込んで、それもすごいことだと思うけど、
うん。
いいものができたよ、ほ
んと。うん。そう、綺麗だよね。そうそう。なんか、まがまがしいけど、なんか第一印象綺麗みたいな、
うん、
吸い込まれる感というか、
ね。壮大な感じがね。
うんうんうん。世界観が、すごい。
だから、結構血まみれだけど、あんまゴアな感じじゃないんだよね。
ああ、うん、そう。
ぱ品があるというか、ね、
うん、
うん、なんかこうさ、ワグラインドってあんまり知らないんだけどさ、あのね、この本とか見たけど、なんか昔の、まあ、あのボキャブラで言うとこのさ、バカパクっていうかさ、バカでインパクトみたいな、
ああ
口ですよね。
はいはい、はい、
感じる。インテリジェンスを感じる。
久々に聞いたな、その、
うん、インパクチで。
ああ、なるほどね、なるほどね。
ね、バカパクじゃないよ。
うん。
どっちかというとね、パクチーだよね。
パクチー
なかなか出ないけど。
なかなかね、座標軸はね、こうね。
そうそう、バカとして逆だからね。
もう40代の会話だな。
本当だ、だって、タモリクラブも終わったというのにさ。
本当だよね。
その20年前に終わったボキャブラ天国の話をしてる。
ボキャブラ天国ね、もう好きだったからね。
大好きだった。
なんか、まあそんなわけでね、あの、イベント、ちょっと、少なくともあの、例大祭には、うん、水彩画の原画ですね、うん、A3 キャンバスの原画が、お事務所のブースに飾られると思うので、
すごいインパクトだろうな。
あの、ぜひ、見に来てくださいと、
うん
ね。で、あれですか、なんか、このイラストを見たときになんかちょっと音にも影響とかは。
ああ、もう影響を受けましたね。音、うん、だからイラストだけじゃなくて、咲子さんのボーカルもそうだけど、最初は当初予定したのってもっとなんかメタルメタルしいような鋼鉄感というか、うん、重たくて冷たくて硬くてみたいな音を考えてたけど、やっぱ咲子さんのボーカルもそうだし、ね、河合さんのイラストを見てなんかちょっと全然自分の印象変わっちゃったっていうか、やっぱり、やっぱ影響を受けるよね。あんなさ、うん、すごいセンスをこうぶち込まれてるとさ、これ影響受けないとか無理だよね。なんかだから、うんうん、だいぶオーガニックな感じというか、もっと血の通った音っていうか、
あ、
うん、温かみっていうとちょっと違うかもしれないけど、うん、もうちょっと鋼鉄感メタル感とかっていうよりはもうちょっと血の通ったオーガニック感の方に行ったかなっていう、うん、感じです、うん、だから重さっていうよりもなんかなんつうんだろうな、炸裂感というか、
あ、
うん、突進力爆発力みたいな、そっちの方をにシフトしてきましたね。なんか、うん。
まあ、その辺もね、うん、ぜひ、音で、聞いて感じていただければなと思
います。ありがたいですね。
で、今、あの、タキさんのお話出ましたけれども、まあ、あの、お事務所史上初めて、
うん、
まあ、女性ボーカルを招いての、まあ、歌物で、うん、まあ、キムの、まあ、ボーカルと、その、掛け合いというか、ね、ボーカルがどんどんスイッチングして、こう入れ替わりつつ、時には同時になってみたいな感じに今回仕上げたんですけど、うん、まあ皆さんいかが感じられたでしょうかと。どうですか今回、あの、咲子さんのボーカル。
いや、あの、なんだろう、あの、具体的なバンド名を出していいのかあれだけど、コンバージっていうアメリカのさ、ハードコアバンド。日本だとカオティックハードコアって言われるけど、デスボイスじゃないけど、なんか、それに近いような、なんか、なんていうんだろうな、あの、炸裂した感じ。咲子さんのボーカルって。いい意味でのヒステリック感っていうかね。
うん、
すごいなんか心に、なんかぐさぐさ突き刺さってくる、あの感じがすごく好きで。うん、だから、うん、うん。だから音もだから、そういう風に、それを受け止められるような音になんかシフトしていったっていうか。うん、だから完全なメタル的な音って、じゃないな、これはっていう、なんか、あ、合うのがね、きっと、咲子さんのボーカルと合うのが、もうちょっとオーガニック感というか、なんつうんだろうね、さ、うん、炸裂感というか、そういう方にシフトしていったかな。
うん、結構、その、同人メタルで、その女性ボーカルって結構、まあ、東方も含めてね、いろいろ、あの、先駆者がたくさんいるんですけど、
うん、
まあ、結構そういうのともまた違った、なんていうのかな、
ね、
よくある、女性メタルボーカルだと、こうなんか、ボーカルすごい綺麗めで。
そうだね。うん、上メタル的なね。
ああ、そうそうそうそうそう。
うん。
こういう感じなんだけど、サッコさんのボーカルはやっぱり、ね、例えばあの、少女理論観測所さんのあの、ワンルールゲームチェンジャーの最初の、あの、すごい高音を聞いた時のあの、衝撃みたいな。
うん。うん、
これを、絶対そのエクストリームな音に合わせたらあるはずだ。うん、 いうのはちょっとあったんで、あの、やらせていただ
いた。感情の乗り方がすごいよね。
あ、そうそうそう。そうい
うことだね。本当に。ピュアフューリーズのアレンジで言うと、もうどんどんどんどんなんか我を忘れていく感じっていうかさ、
ああ
怒りで自分の我を忘れていく感じが、曲の大ごとになんか後半になることについてどんどんどんどんなんか増していく感じがすごくて、ああとんでもねえなと思って、なんかミックス作業も、本当にだから、なんつうの、編集者冥利に尽きるっていうかね、なんか役得だよね、本当にあれをずっとヘッドホンでさ、何回も繰り返し聴けるっていうのはさ、うん、楽しかったです。うん、本当に。まだ終わってないけど。
そう、まだ終わってないんですよね、これ。
実はまだ終わってないけど。
じゃあ、イファラとキムは、今回、その、キムとサキコさんのボーガルの掛け合い聞いてどう思いました
か？うん、じゃあ、俺からいいですかね。
はい。
うん。
うん、なんというかですね、さっき、あの、メタルって話したんですけど、その、私、あの、竹。
ああ。
やかさっていうか、鋭いじゃないですか。
うん。
あの、硬いけどしなやかで。
うん、わかるわかる。
鋭いじゃないですか。
うん、わかる、言いたいことは。
あの感じですね。その、質感とか色とかも含めて、なんか、あんな印象を受けました。
うん、うん、うん、うん、うん。
その、なんか、ぶつかってなんとかっていうよりも、こう、しなやかな感じ。でも、強い。なかなか折れないっていう、
うん、しなやかさはある、
ね、印象を受けまして、かっこいいなっていうのを思いました。それで、ね、落ち武者、なんか昔思い起こすと、こう、なんか和風デスメタルとかって、
そうだったね。
そういうところに、あ、なんか、うん、思い出して、あ、落ち武者やれてよかったと思いました。
そう、あの、落ち武者はね、もともとその和風ハードコアバンドを目指して組んだっていうところもあるので、
うん、
そこに20年ぶりに戻ってきたのか
もしれない。なんかジャケットのイラストと相まってね、なんかすごく相性がいいというか、で今回の水彩のあの色の感じと、咲子さんのボーカルの感じと、確かに和風のな感じあるよね。
確かに
そう。うん、
だから、和風を、まあ、今回ちょっと、なんだろう、楽器的には特に和風の要素はないんだけど。
ないけどね。
まあ、なんか、そういうコンセプトで、また、もしお願いできれば、
やってみようかな。そうだね。うん。
まあ、たまに、キムのいつものロアス的なボーカルが加わるっていうことで。
うん。
どうですか、加えられて。
今回ね、本当、まあ、その実際出来上がってきたもの、佐久さんのことの声聞いて、本当にすごいいいなと思って、やっぱりそのさっきボスさんもちょっと言及されてて、まあ、力くんも言ってたんだけど、やっぱりあの高い鋭いというなんか情に満ちたというか、なんかちょっと変な言い方になるけど、こうさきこさん実際演歌とかやらしたらめちゃくちゃうまいんじゃないかな。
ああ、ね、拳とか節回しの感じで、
うん、すごく粘りがあるんだよね。すごくこう包容力というか力強さというか、ね、そういうなんかこうしたたかさというか強さ、うん、それを感じましたね。で、その一方で私、ちょっと、ごわごわ、ボイボイ言ってるんだけど、今回、その、ちょっと高めの声もそうだったんだけど、低めの声、
そうだね。
頑張って出したんですが、それ良かったのかな。
うん。
相性的にね、
うん、
と思いました。
だから、なんか、対比で言うと、その、キムも、あの、メロディー歌ってるパートはあるんだよね。
うん。
だから、そういう対比というかね、あの、同じメロディーを、サキコさんが歌ってるところと、別の場面ではキミが歌ってるみたいなところ、
うん、
まあ、その対比も狙ったところではあるんですが、
うんうん、
で、まあ、その、感情の込め方とかについても、結構、まあ、手前味噌にはなるんですけど、とにかくその、こういう感情でお願いしますみたいなリクエストを出したんで、だから、普通は、本当はなんか、ここのキーがこうでとか、ここのコードがこうでとか、歌詞にもっと書かなきゃいけないんだろうけど、うん、俺そういうの分かんないから。
ああ。
ひたすらその、こういう意図ですみたいな感じで。
うん。
書いて説明して、それをあの、すごくよく組んでいただいたと思うんですね。
うん。
というわけで、まあ、その、渾身の、落ち武者の2曲なんですけど、
うん、
楽しんでいただけたらと思います
。うん。
あとはじゃあ、あれですか、ギターリフについてはどうでした？
ギターリフね。あの、 あ、ニシキの方は弾きやすかったけど、
ああ、はい、
ピュアフューリーズの方は、あれすっげえ変速チューニングなんだよな。あれ、ドロップに、どんぐらい落としてんだっけ？結構ダウンチューニングなんだよね。で、6弦だけさらにもう半音低いっていう。だから、6弦と5弦でパワーコード弾きにくいっていう。ライブでやるとしたらどうすんだこれっていう感じだけど、であんだけダウンチューニングしてるくせに使ってるのは5弦4弦の方の高い方のパワーコードばっか使うんだよね。でここぞっていう時に低いのがドンって出てくるっていう、なかなか変わった編成だけど、でもなんか弾けるようになっちゃったよね最初のだから本当に本当のあの最初はなんか右通り、最初のねアゲさんが持ってきた右通りが全然弾けなくて、一部ごまかしてたんだけど、なんかずっと弾いてたら弾けるようになっちゃった。だから多分、だからライブでやっても多分弾けると思う。あの東方糖尿もそうだけどね、あれなんか通して弾けるかバカ野郎と思ってたけど、ずっと弾いてたら弾けるようになっちゃったよね、あれね。
うん。本当、いつもありがとう。
いや、なんか本当だから、ギター弾ける人が考えたリフじゃないから、
うん、
むちゃくちゃなんだよな、こんな移動しないから、みたいな。こんなハイからロー、ローからハイに移動しないから、みたいな。もうこんなぐっちゃぐちゃになるんだけど、なんか、自然と弾けるようになっちゃうね。ずっと弾いてるから。何百回弾いたか分かんないけど。うん。
多分、その、ギター弾けない人が作曲してるバンドあるあるなんでしょう。
まあそうだよね。うん。机上の空論みたいなね、やつだよね。
それが形になっていく。
形になっちゃったね。うん。なんか弾けるようになってきちゃったわ。うん。
だから、
だからあれだから、ワンテイクだよ、だから。どっちも。
あ、マジですか？そうなの？
うん。だから、途中でどっかで繋いでとか多分ないよ、確か、今回。
うん。
お
なかったはずだよ。あ、なかったっけ？なかったよな。うん。弾けるようになっちゃったからね。うん。途中の合わせたとかあったかな？あったかもしれないけど。でも、まあ、ほぼほぼ弾けるようになっちゃった。うん。
じゃあ、ぜひ、なんだろう、サークル側の人っていうか、その、ギタリストの感想もお待ちしております。
ああ、嬉しいですね。そんなお待ちいただけたら。うん。
まあ、そんな感じで、今回2曲のシングルではあるんですけれども、まあ、それぞれお楽しみいただければと思います。
はい。
という感じでですね。で、こっからはちょっとじゃあ、バンドの近況というか、話していこうかなと思うんですけど、そうですね、これ作り始めたのが、最初にこの曲作ったのが、実は2021年なのか。
そっか。
1年から2年の正月とかにかけてなんですよね。で、そこから、
うん。
あ、違うな。20年から21年だ。
だよね。うん。
で、うん、でそこから。
20年の年末じゃん。
そうですね、年末ですね。で、うん、そこから、鬼神残酷物語20周年記念、デモ1、2と、
うん、
で、そこで、まだ使い切ってない曲の中から、シングルタスクを変えうるってことで、まあ、このピュアフューリーズが選ばれた。
うん、
あと、まあ、錦連携。連携じゃないんだ、うん、これ。錦連歌調してるんだよ、これ。それを選んだんですよね。で、まあ、実際その、もう一回手を加え出したのが、まあ、2022年末ぐらいか。
そっか。うん。
そうですね。で、まあ、ちょうど2022年末というとですね、ありがたいことに、事務所グラインドが、投稿ステーション様によって、
うん
アイデアがすごいというサークルに選ばれるっていう、
うん
うん、イベントがありましてですね、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、それで、その、まあ、正月、まあ、なんていうか、今回あれなんですよね、投稿ステーション様で、サークルのその、楽曲の投票の期間があったんですよね。みんなの推し曲を、集めようってことで。
うん、
で、応募期間が1ヶ月ぐらいあったんだけど、お事務所ほぼ毎日投票を呼びかけまくって、 で、まあ、まあ、直接の投票の数とは関係ないと思うんだけど、その賞を得たということで、非常に、そうだということで、
うん、
で、一応その、選挙公約みたいなのを、この社、
はい、
投票期間中にね、定めまして、うん、で、もし、お務者がなんか賞を取ったら、千葉に、栄町っていう東京で言うと歌舞伎町みたいなところがあるんですけど、
うん、
そこの、一番の、高級店で、私が突撃するっていう、こうや
って。ただのご褒美じゃないの、それ。
いや、でもさ、一番の高級店だから、
うん、
金額がものすごいわけです。
あ、そうなんだ。
ところはもう確実に痛むんで、一応その、なんていうの、ちゃんとこう、体を張ってるつもりではある。
体を、
全員と体
を
ね。
体を張る、体を張るって言った
んだ。これ、
うん。
おいくら万円だったんですか、結局。
ね、そうだね。
100、なんだっけ、あれ、なんて言うんだっけな。110分だったっけな、くらいで、67,000円。
はぁ。
パラさん1本分の時間で67,000円。まあ、プライスレスだもんね、こうなってね。
やっぱ一番の、うん、あ、違う、多分90分だったのが、ちょっと、後でちゃんとホームページ見ますけど、うん、90分で67,000円ぐらいだったかな。で、まあ、せっかくの体験だったんで、それを、はい、ごめん、何度も言い直したことで、多分110分だ。で、なんでかっていうと、110分66,000円っていう店があって、そこの資格で迷ったのも思い出した。
あ、そうです
ね。時間からね。計算してました
。66,000円の店は、チャイナドレスなんですよ。で、67,500円の店は、なんか、普通の制服っていうか、なんていうのかな。高級シティホテルの従業員風なんです。で、個人的にはチャイナドレスに惹かれるものがあったんだけど、でも、ルールとしては一番高い店に行くってことだから、まあ、非常に優先したって感じなんですよね。で、まあ、せっかく行ったんで、まあ、体験を形にしようと思って、私、落ち武者街、ハテナダイアリーやってるんですけど、そこにいろいろ書いたので、よかったら見てみて。
そう、書いてるよな。で、それで、1万何千字だとか言ってね。
で、キムは、俺の書いた、ブログでちょっとなんか言いたいことがあるらしいんで。
あるある。あるよ。だからさ、何千字だか、1万何千字だか知らんけどさ、それ書いてるのは、それを見てる。だけどさ、もう、公演始まんないじゃん、対戦が。
そうそう。
で、そりゃさ、君が書きたいことはわかるよ、その新しい、なんか変わったとこに行くからさ、ちょっといろいろ書いとこうと思うけどさ、俺が知りたいのはさ、みんなが知りたいのはさ、その対戦の内容じゃん。その何人そのなんか水が、なんか高級なさ、ペリエだっただのさ、それの、ドリンクが出ただの、なんか作ってくれただの、あれだの、いいよ、それは。
その臨場感いらないよね。
いらない。ほんと、グルナビの蕎麦屋の、くちくち言ってるおっさんのレビューみたい。もうほんと。ね、小生、いつもはとんかつで行きたいところだから、今日は通いなので、ぐらりと寄った蕎麦屋で、さあ、蕎麦屋入ったんだな。何頼んだのか、どんな味がするのか聞きたいところなのに、しかし、ここで何とかの蕎麦にすると、どこどこと被ってしまいとか、いいよ、何頼んだか、言ったかだよ。
お前の私小説いらねえよっていうね。
食べログとかってさ、すごいおっさんのその心情がすごい細かく描かれて
る。そう、あるある。
小説
はなかなかその店に入んないんだよね。
そう。入って出ろ。で、家と。感想。だからそれだよ、赤井君。全然、
そうだね。
その内容が、ぬるぬるの内容も反映されてないじゃん。なんだよ。
その一番中のブログをもう4、5本書いたんだけど、まだプレイが始まってないからね。
今どうなのよ、
ね。でも本当に感動したんだよ。その待合室でさ、ドリンクが10種類ぐらい飲み放題なんだよ。
うん
うん、で、その中にはペリエが入ってて、で、ペリエって 330ml でお店で頼むと4、500円ぐらいするんですよね。
へ、
ただの微炭酸水なのに。 で、それが飲み放題だから、嬉しくておかわりして。でも、絶対、そんなこと気にするやつはさ、こんな店来ないんだ
よ。ああ。
で、じゃあ一応、言える範囲で言っとくと、女の子めちゃめちゃ可愛かったし。しかもその、なんか、女の子のブログで、なんかいろいろコスプレの写真上げてて、で、事前に言ってくれれば準備しますみたいな感じだったんで。で、その、LINE とかも公開してて、で、LINE 友達登録して、こういうコスプレ希望です。何時に予約した誰ですって言えば、それを用意してくれる。で、だから、いろいろあったんだけど、やっぱその、巫女さんの格好をして、さらに、狐耳と尻尾があるっていう、すごい破壊力のコスプレがあって、それしかないなと思って。で、でも、お店の制服はお店の制服で、なんか、ミニスカで可愛いから、
うん。
で、しかも、その、ストッキングのありなしとか、あるいはその、ストッキングか、生足か編みたいですかみたいなの、そのアンケートで選ばされるんだけど、それすごい5分以上迷って、すげえ真剣に迷って。結局その格好で迎えに、その制服で迎えに来てくれて、で、その部屋の中に入ってから、ちょっと目隠しされてる間に、その、狐の巫女さんの格好に着替えるっていう。それがもうめちゃめちゃ可愛かったですね。で、まあ、いろいろ、ちょっと具体的な描写は省略するんですけど、とにかく一回戦すごい良かったと。もう、こんな天国あるのかと思ったんだけど、で、なんていうの、で、そこで、まあ、ブログにも書いたんですけど、私なんだろう、ちょっとしたその、なんていうの、目的障害を抱えてるので、
みんな知
ってる。実際そのお医者さんに行って薬もらったりもしたのに。で、その薬飲んで、結局その、なんていうのかな、いわゆるその中折れを防ぐ薬みたいなのがあるんです。で、ちゃんとその医者の診察してからじゃないともらえない薬があるんだけど。で、それを飲んで臨んだところ、もう、なんていうの、男の自信を取り戻した感じになってて。すごい、もう、お姉さんに褒められまくりなんですよ。
すごい。それは嬉しい。
でも、それがあだとなって、で、自分的にも
う、
一回戦でもう満足なんですけど、よね。残りはもうまったりでいいなと思ってたんだけど、
うん。
お姉さん的には、これはもう、2回3回は絶対この人にとってのノルマだなと思ったらしく、
はぁ。
地獄の攻めが始まるわけ。で、もう、すごいもう、なんていうの、マジでこう、スピードコアテクノの、こう、クラップオンブラストみたいに、こんぐらいの音が、で、もういいです、もういいですって。もう、十分なんで気にしないでいいですって言うんだけど、もう、なんていうの、もう職人の顔になってるよね、女の子が。
職人の顔。
もうなんか演技しない顔っていうか、本当に真剣な、それこそその、蕎麦打ち職人の顔みたいになってて。ちょっと黙ってろみたいな感じになってる。
任しとけ、みたいな。
任しとけっていう。それで、で、最後もう、ようやくなんかこう、絞り出したみたいな感じになるんだけど、はい、でそれで結局、時間も、まあ、オーバーこそしないんだけど、もうあと、終わった時にはもうあと5分で全部その、着替えて、服って、その、
正しいね。
店出ないといけないみたいな感じになって、で、結構その、中盤割とまったりしてさ、二人でなんか一緒にお茶とか飲みながら、まったり話してた時間もあったんだけど、その、お茶もすごくて、なんか、女の子自前で、お茶とかコーヒーとか10種類ぐらい用意してて、だからやっぱさすが高級店だけあってその気遣いが違うなと思ったんですけど。
すごいね。
もうあのまったりしてた時間は何だったんだっていうぐらいもう慌てましてて。もう申し訳ないけど服そこに全部置いたから自分で全部着てみたいな感じになってて。
こうスタジオが撤収するときみたいなね、チカチカチカ。
本当だね、チカチカチカチカしてるから。
はい、
入ってきちゃうみたいなね。
リハーサルスタジオの、そう、照明が点滅して、やべえ、あと5分で撤収しなきゃいけない。
で、パパパパパパってね、こう、チーズ巻いてね。
全然その、配線とか全部繋いだままだと、急いで片付けなきゃみたいな感じになって。
そう。
そう、そういう感じでね。非常に勉強にはなったし、なんならそういう歌を作ろうと思ったぐらいだし。
すごいな、
うん。この話をして、落ち武者の数少ない女性リスナーはどう思ったかちょっと、辛すぎますよね、でも。
まあでも、今更すぎる。
今更すぎますよ、ね。まあ、そんなこともあってね、非常に勉強になった、今年の1月の話。で、まあ、今ちょっと、で、まあ、そこから3ヶ月流れて、今、まあ、4月の、下旬に入ったところですけれども、うん、まあね、ちょっとこれが、イベントの M3 と例大祭の準備をつつ、私は BGM もしなきゃいけないので、もう、かなりちょっと修羅場になりますので、
うん、
まあ、分かってはいたことなんですけど、ちょっとなんか、まあ、回答も、まあ、良かったり良くなかったりとかもあって、まあでも今一生懸命お声を取り戻しているところではあります。というわけで、うん、まあ、このね、音源、4月29日の西荻窪の、イベント、東京ゴアポリスっていうイベントで初めて、まあ、この音源を出すんですけど、でそこから、例大祭だったり、あるいはその、仙台の、東方の、DJ イベントだったり、あとはまあ、春季例大祭ですよね。そこで、まあ、音源出すわけなんですけれども、まあ、ぜひね、はい、皆さんにはその、ご感想を、お寄せいただいて、まあ、もちろんまずは音源、聞いて楽しんでいただければと思っております。で、はい、今後の落ち武者なんですが、まあ、ちょっと、またこのイベントラッシュを乗り切ることが第一なんですが、一応、夏コミは申し込んでて、ただまあ、新譜は多分出ないんですけど、まあ、皆さんとお会いできればなとは思って、
うん、
なんか、フリーペーパーとか出したい、ね。
うんうん。
まあ、秋のイベント、東方に関してはイベントがいろいろあるんですけど、まあ、ちょっとどういう感じで出るかは、まだ、ちょっと、一応予定はあるにはあるんですけど、まあ、ちょっと、随時、我々の体力と相談しながら。
そうだね。
今回2曲のシングル出すのもここまで大変だったから、フルアルバムがどうぐらい大変だったのってちょっと、思ったりするので
。ちょっとね、途方もないね。うん。
そうなんですよね。ちょっとまあ、その辺考えながら、でもまあ、皆さん喜んでいただけるようなものを作っていきたいと思います。
うん、はい。
というわけで、なんか他言っときたいことあります？
他、なんだろう。まあ本当とにかくありがとうございますっていう。
そうです、うん。
それにつきますね。本当にね、気にしていただいて、買っていただいて、ありがとうございますっていう。うん。ね。
感謝ですね。述べて、最後の挨拶に返させていただきます。それでは、落ち武者グラインドの、アガイと、
はい、チームです。
ボスです。
リハラです。
でお届けしました。それではまたどこかでお会いしましょう。さよなら。
さよなら。